青空 FM 第85回目。第85回目は、一人会、牛書店16っていうのが、ちょうど1ヶ月後ぐらいに開催されるので、そのあたりの話をしていきたいかなと思っています。一人会ということで、自己紹介をしておきますと、私、青空 FM のパーソナリティをやっています、ホルテと申します。普段はウェブエンジニアをやっておりまして、まあ、詳しいことはツイッターなどを見ていただければと思うんですけども、そんな感じのことをやっております。では早速、牛書店16の話をしていくんですけども、牛書店ご存じない方がこのポッドキャストを聞いていることはあまりないような気がしなくもなくもないんですが、一応説明しておくと、いわゆる技術同人誌と呼ばれるIT エンジニア系だったりとか、あとは技術系ですね。まあ技術と書いてあれば、大体何でも OK な同人誌の即売会イベントになります。まあそれの16回目のイベントですね。で、これが5月26日の11時からオフラインで、いわゆるコミケみたいな感じで、池袋のサンシャインシティというところの、まあ展示ホール、展示室を一フロア、丸々と借りて、いろんなサークルさんが、まあ、新刊だったり、期間だったりを頒布するっていうイベントに、私、ホルテも参加するという話です。で、この牛書店16はこのオフラインと銘打っているのは、実はオンライン開催というのもあって、5月25日の土曜日からオンライン開催が始まるという形になっています。で、まあ、このオンライン開催が、まあ、一応25日、オフラインの前日から始まるんですけども、基本的には、ま、電子版を、牛書店の公式サイトのマーケットから買えるっていう感じになっていて、おそらく、例年通りなら、紙の本も、一応、マーケット上で、頒布しているサークルさんからは購入できて、会期後になるのかな？それがまとめて発送されてくるという感じで、なんかオンラインより実際に手に取って見てみたいなとか、紙の本を早く欲しいなって方は、あとお祭り騒ぎみたいなとこもあるので、オフラインに、5月26日日曜日の、オフライン開催に来ていただければなっていうようなイベントになってます。で、私ホルテは青空プロジェクトというサークルで、牛書店何度か参加してまして、直近だと昨年11月ぐらいかな。秋の牛書店15にもサークル参加してまして、その時は、コトリンのコンポーズマルチプラットフォームっていうコトリン系の技術同人誌を頒布したんですけども、今回牛書店16の新刊は IT エンジニアとして生きる技術というタイトルの本を今ちょうど執筆をしておりまして、これは特定のプログラミング言語とか何かフレームワークとかソフトスキルとかそういった特定の分野に特化した本ではなくて IT エンジニアとして、まあ、生きるというかやっていく上でこういうことって重要だよねみたいな話を基本的には書いていて、で、それも何か上から目線でああしろこうしろとかこうするべきこうしなければならないとかではなくて、僕はこういうこと考えてるんだけど、あなたはどうとか、あ、こういう考え方あったんだ、知らなかったな、とか、この話について、テーマについてはちょっと誰かと議論してみたいな、みたいな、そういう話のネタ的なところに使ってもらえたらなっていう思いで、今書いている本になります。なので、本の冒頭にも書いてるし、ツイッターでも書いたんですけど、ハッシュタグ、IT エンジニアとして生きる技術をつけて、感想とか、ここはなんか自分は意見違うなとか、ここはもっとこうした方がいいんじゃないかとか、まあなんかそんなムーブメントじゃないですけど、話が出てきたら嬉しいなって思いながら書いています。で、具体的に内容としてどういうことを書いているかっていうと、まず第一章は IT エンジニアとして最も重要なことはっていうところから始まっていまして、まあここでは具体的なことが何が一番重要なのかって話はしないんですけど、おそらくこれも人によって意見様々かなと思っていまして、やはり技術力、 ていうことを考える方もいらっしゃれば、あとはコミュニケーション能力だったりとか、問題解決力、マネジメント能力、それともそれ以外にも様々な要素っていうのがあると思うので、まあ僕はこう考えていて、なぜならこういう理由でっていうのを書いているので、もし何か異なる意見というか違う考え、思いがあれば、ぜひ、ハッシュタグ IT エンジニアとして生きる技術、これ今日何回言うんだろうな、をつけてつぶやいてもらえればなと思っておる感じです。で、あとざっと今予定している大項目を挙げていくと、技術力、マインド、インプット、アウトプット、コミュニケーション能力、問題解決力ってあたりを書いていこうかなと思っていまして、あとどうしようかな。まあページ数にもよるんですけど、キャリアみたいなところも書けたらいいかなと思うんですけど、まあそれはどこかの章に混ぜ込んで書いてしまうかもしれないですね。多分インプットのあたりに自分の描くキャリアパスとかキャリアプラン、理想のキャリアに向かってどう学んでいけばいいかみたいな話になるかなと思います。で、新刊としてはまあそんな感じで、実はまだ第2章を書き始めた、あ、違うか、第3章のマインドを書き始めたところで、だいたい30ページほどになっていて、まあ、50ページぐらいの本にしたいんですけど、なんとなくギリギリかなって感じですね。一応、まあ、締め切り的な話をしたところで読者にはあまり関係のない話なんですけど、5月10日が私が利用しようと思っている印刷所の早割り、まあ、2割引きになるんですけど、の締め切りなので、そこ目指してなんとか入稿したいなと今思っているところです。ハッシュタグ技術書店とかで宣伝とか、まあ、進捗とかちょくちょくつぶやいていこうと思うので、気になる方はぜひ見ていただければなと思います。で、期間の方が、サーバーサイドコトリンと、先ほど話題に触れたコンポーズマネージプラットフォームのコトリン関係の本、それから始める技術、続ける技術っていう本と、毎日続ける技術っていう、まあ、これもライフハック的な本ですね。を、期間として、電子版のみでのご提供となります。基本的に紙については、在庫問題があって、ちょっとまとまった部数、またすり直すと 期間だとどうしても話題性というか 伸び悩むっていう部分と、あと、特にコトリン関係の方は、インプレスさんの方から商業誌っていう形で、だいたい全部出てますので、まあ、紙の本が欲しい方はそちらを利用していただければなと思います。Amazon で検索していただければ出てきますので、後で私のポートフォリオの方のリンクを貼っておきますので、もしコトリン関係に興味がある方はそちらから本のタイトルで調べていただければいいかなと思います。あと続ける技術、始める技術、続ける技術と前に続ける技術はもう紙はなくて、電子のみになってしまうんですけど、一部の本については見本紙として紙の本の、まあ、残しておいたやつなんですけど、を持ち込もうと思っているので、もし立ち読みしたいなって方、よろしかったら、5月26日会場に来ていただければなと思いますし、スピーカーデックかなに一部 PDF を頭の方だけ載せてたりするので、そのあたりも見ていただければなと思います。で、技術書店16はまあこんな感じで、また開催までにタイミングが合えば収録して内容の話をちょっとしたいかなと思うんですけども、あと技術同人誌イベント、ハンプのイベントというと、技書博10というのが5月12日の日曜日に大田区産業プラザ、これ蒲田ですね、であるんですけども、こちら参加予定だったんですが、ちょっと予定かぶりをしてしまいまして、まあ、そちらの予定の方をちょっと優先しようと思っているので、今回は実は申し込んでいたんですけども、お休みという形になってしまいます。まああんまり技術博で行こうと思ってたのにって方はほとんどいないと思うんですけど、まあちょっとサークル仲間というか、 サークル、知り合いのサークル出展者の方に挨拶できないとかっていうのはちょっとあるので、そのあたりはちょっと申し訳ないというか、寂しいところはあります。技術同人誌の話題としては、まあそんな感じなので、もしご興味あれば、ぜひ、牛書店16の方で、僕と握手。まあ今までサークル参加してて握手を求められたことはないんですけど、お会いできたらなと思っておりますので、ぜひぜひよろしくお願いします。で、まあ、ちょっとまだ10分ぐらいなので、近況の話をしておくと、前回、アウトライフ FM 配信したのが3月の頭で、収録したのが2月終わりだったので、結構1ヶ月以上、2ヶ月弱ぐらい空いちゃったんですけど、3月末に、ちょっと資格試験があって、それの勉強をしていたので、3月いっぱいは結構資格試験が忙しくてちょっと収録する合間がなかなかなかったっていうのがあったんですが、まあ、3月末から4月、これ収録してるのが24日なんですけど、それまで何してたかっていうと、何してたのかなっていう感じで、なんか仕事終わってちょっと整骨院行ったりとか、ジム行ったりとか、まあ、それでも週2日ぐらいなんですけど、してたらあっという間に寝る時間になっていたりとか、仕事終わってちょっと休憩と思ってたらあっという間に寝る時間になってたりとかで、なんか何もしてないんじゃないかみたいな。ちょっとツイッターとか見直してみたんですけど、まあ、なんか出かけている以外はやっぱり何も してなさそうだったので、なんでしょうね。あまり年のせいにすると老け込むっていうのはあるんですけど、置いて疲れているのかなっていう感じはします。で、まあ資格何取ったかっていうと、AWS の資格ですね。SAP というソリューションアーキテクトプロフェッショナルだったかなっていう、去年ソリューションアーキテクトアソシエイトっていうのを取ったんですけど、それの一個上の資格になります。まあ、これもなんか取りたくて取ったっていうよりは、会社が結構 AWS を推している会社に今所属していて、まあ受託開発の会社なので営業をするときに、まあ資格を持っていると営業しやすいっていうのがあって、まあ特に言われたわけではないんですけど、まあそういう面もあって取ったという部分と、あとはそういうのを推してる会社でもあるので、資格手当みたいなのが出るので、まあ給料を上げていこうみたいなところで取ったっていう感じですね。で、資格の話をもうちょっとしておくと、まあ、なんか資格ハックみたいな話になっちゃうんであれかもしれないですけど、夏、6月、7月ぐらいにまたちょっと資格を取ろうと思っていて、それが CIW っていう資格なんですけど、CIW っていうのは Certified Internet Web Professional の略で、おそらくご存じない方が多いんじゃないかなと思っていて、僕も最近、会社の 資格手当の欄に書いてあって知って、まあ、あと同期というか、会社の人が取ってたのを見て、ああ、こんな資格あるんだって思ったんですけど、どうもアメリカの会社がやっている国際資格みたいな形で、文字通り、ウェブ技術ですね、インターネット、ウェブ関係の結構基本的なっていうんですかね、技術に関して、まあ、認定する国際資格になっていて、で、いくつか分けられてるんですよね、その分野ごとに。デベロッパーとかデザイナーとか、あとセキュリティもあったかな。まあ、それの、確かデベロッパーを取ろうかなと思っていたと思います。で、これが3資格ぐらいデベロッパーだけであって、で、この資格手当が、これ多分バグってると思うんですけど、AWS、SAP、さっき言ったソリューションアーキテクトプロフェッショナルですね。と同じ手当額になっていて、でも多分こっちを取る、CIW を取る方が簡単っていう話らしいので、ちょっとしめしめと思い、これを6月、7月ぐらいに取ろうかなと今思っているところです。この CIW って資格は一応 Google と日本の資格紹介サイトとかで情報は出てくるんですけど、いわゆる合格期みたいな、受験体験期みたいなのって見かけないくて、例えばキータとかゼンとか検索しても出てこないですし、ググっても出てこないので、日本の知名度はやはり低いのかなって感じはします。正直、 受験の仕方もいまいちちゃんとは分かっていなくて、おそらくここだろうという目処は見つけていて、で、勉強方法については、その、社内で先に取った人に聞いてみたので、その、サイトで勉強しようとは思ってるんですけど、まあ、これについてはちょっと、まあ、あんまりこの資格取ってどうこうってことはないとは思うんですけど、まあ、もし気になる方がいたら参考になればいいなと思うので、まあ、ブログなり、全かな、を書こうと思っております。本当は SAP のブログというか全も書こうと思ってたんですけど、なんか気がついたらもう、ギリ書店の新刊を書かなければならない時期になってしまい、そんなタイミングではなくなってしまったので、まあ、SAP はいいかなって気持ちになってしまっています。で、あと、資格取った後かな？ 4 月頭とか3月末に、他のポッドキャストさんにちょっとゲスト出演をさせていただいていて、あ、3月頭ですね。3月頭と、つい先週かな？先週末ぐらいに配信されたものにゲスト出演させていただいていまして、それがファイナルファンタジー14、FF14 のポッドキャストである、小鳥のリンクセル通信というポッドキャストにゲスト出演させていただきました。一応今配信されている分だと3回出てるんですけど、おそらくこの週末、4月26、7かな？の配信でもう1個出ると思うんで、まあ4回分ですね。ゲスト出演する形になると思います。で、3月9日と3月17日の配信分では、小鳥さんが比較的最近、非科生になられた方ということで、私はもう、ベータの時代から、新生の時代なんですけど、新生のベータから10年やっているので、まあ、過去の話を聞きたいということで、過去のバハムート、大迷宮バハムートですね、最初のレイドダンジョンの話とか、あとは当時の竜騎士の話とか、まあ、ジョブの話とかを、3月9日、3月17日の配信では、しております。で、4月21日と今度配信されるであろう回では、漆黒の振り返りということで、新生から数えて4本目？あ、違うか、3本目か。3本目の拡張パッケージである漆黒のヴィランズのストーリーについて振り返るっていうのを、やっています。お互いに愛用の機構録っていうカットシーン、まあ、いわゆるムービーですね、を見直せる機能がゲーム内にあって、そのカットシーンを愛用の機構録で見直して、あれが良かった、ここが良かった、ここはどういう意味なんだ、あ、こういう意味なんだ、みたいな話を、だいたい2時間ぐらい撮って、まあ1時間ずつ配信するような感じでやってます。で、この漆黒振り返りは結構ストーリーを追いかける感じで、まあキャラクターの深掘りとかもやったんですけど、やってるので、まあ、非科生の方はぜひ聞いてほしいですし、まあ、あんまり FF14 やってない人が聞いてもピンとこないかもしれないんですけど、海外のゲーム評価サイトでメタクリティックっていうサイトがあるんですけど、この漆黒のヴィランズがこのメタクリティックっていうサイトの評価で初めて90点以上、当時92とか3とかだったと思うんですけど、の点数を取ったっていうことで結構話題になったゲームでもあるので、もしちょっと面白そうだなって方は、今 FF14 は、無料版が3本分かな？新生と蒼天と、確かグレーンまで今遊べると思うので、まあ、そこまでやったら、その次の漆黒も面白いと思っていただけると思うので、ぜひ無料版から始めて FF14 どっぷりやっていただければなと。FF14 はいいぞおじさんとして、お伝えしておきます。小鳥のリンクシェル通信さんの方は、配信会の方、リンク貼っておきますので、興味あればぜひ聞いていただければなと思います。で、あと、非常にプライベートの話で、まあ、自分のポッドキャストの近況でプライベートの話が恐縮なんですがっていうのもおかしな話なんですけど、今月ですね、にフォトウェディングっていうのをちょっとやってきまして、まあ、結婚式はいろいろ大変だしお金もかかるから、でもドレスは着たいっていう妻の要望に応えて、フォトウェディングって形で写真だけ撮ってきたんですけども、まあ、これが3時間ほど写真を撮りっぱなしみたいな感じで、 だいたい360枚ぐらい撮ったですけど、まあ3時間って180分じゃないですか。で、360枚ぐらい撮ってるので、だいたい1分に2枚は撮ってる計算なんですよね。で、まあ1分に2枚だとなんか、そんな写真2枚シャッターカシャカシャってやるぐらいじゃんって思うかもしれないですけど、やっぱりフォトウェディングっていうちょっと、ある種フォーマルな写真なので、胸張ってとか、肩を意識してとか、顎を引いてとか、まあ笑顔でとか、結構いろんな、ポーズだったりとか、姿勢だったりとか、まあシチュエーションみたいな指定がバンバン飛んでくる中で、まあ写真を撮っていくって感じなので、で、普段自撮りもしないですし、写真撮るって言っても風景とか食事の写真ばっかりで、人物撮ることも撮られることもないので、まあ、疲れましたという話なんですけど、まあ、妻は非常に喜んでくれたみたいで、今日昨日かな、早速、ちょっと加工をしていただいたデータが届いて、これからアルバムとかにしていくっていう状態なので、まあ、そういったライフイベント的なこともこなしているといった感じです。で、次に最近クリアしたゲームと言いつつ1本しかないんですけど、ちょっといろいろ忙しかったのもあって、一本しかないんですけど、ハウス・オブ・ザ・ダ・ヴィンチっていう、これ多分ちょっと前の話、あ、前回かな？でもしたかもしれないですけど、パズルゲームですね。ダ・ヴィンチっていう、モナリザとかを描いた有名な画家であり、発明家であり、あとは何だろう、思想家でもあったのかな？まあ、とにかくマルチな才能を持った中世の有名な方なんですけど、ダ・ヴィンチが出てくる、主人公ダ・ヴィンチじゃないんですけど、まあ、ダ・ヴィンチが出てくるパズルゲームですね。イメージとしては一昔前って言ってももう15年以上前なんですけど、フラッシュとかでよく流行ってた、ポイントクリック型の脱出ゲームみたいな、ドライバーを拾って、突然壁に 設置されているネジを外したら、パネルが現れて、次のパズルを解いていくみたいな、まあ、そんな感じの、パズルゲームになっていて、これの3をこの間クリアしたというところです。で、まあ3というからには3つ作品が出ていて、一応話が繋がっている感じで、で、去年の秋ぐらい、夏秋ぐらいから1を始めて、2、3と来たんですけど、パズルが面白いっていうのは当然パズルゲームなんでそうなんですけど、ストーリーも非常に面白いものでして、特に1の最後とか、これどうなっちゃうの？ってところで終わって、2すげえやりたいってなるし、2も2で、おっていう感じで終わって、3に繋がって、3で、まあ、完結するというか、綺麗に収まるといった感じだったので、まあ、ほぼほぼ不満点もなく、非常に楽しめたゲームだったので、僕は Steam、PC でやったんですけど、もしかしたら他のプラットフォームでも出てるかもしれないので、おすすめのゲームですので、もしよかったら、ぜひやっていただきたいなと思います。といったところで、近況はこんな感じなんですが、25分。まあ、だいたい30分ぐらいがいいかなと思うんで、もうちょっと余談というか、話をしておくと、撮りたい、ポッドキャストのテーマというのがありまして、思いついたそばからメモしていってるんですけども、ゲーム開発プロジェクトマネジメント講座っていうのがありまして、スクエアエニックスの、なんていうんですかね、ゲームカンファレンス、ゲーム開発者向けカンファレンスって言えばいいのかな？で、発表された講座というか、まあ、ものなんですけども、もうこれの PDF が公開されてまして、で、私、フォルテが結構、アジャイルとか、マネジメントとか、まあ、そういったものに興味を持ったきっかけの講座でもあるので、ぜひこの資料をちょっと、魚に語りたいなと思っているのがまず一個あります。で、これ実は、まあ、違法アップロードかもしれないんですけど、ニコニコ動画に動画も上がっているので、まあ、もしこの回を撮った時に興味がある方いたら、まあ、リンクの方にちょっと貼っておきたいなと思いますので、マネジメントとか、プロジェクトマネジメントとか、アジャイルとか、プロジェクト開発手法とかに興味あるよって方はぜひ見ていただければなと思います。で、次に、先ほどもちょっと話した FF14 ですね。FF14 いいぞと言い続けているんですが、 なかなか身の回りでプレイヤーが増えないという密かな悩みがありましてですね。まあ、やっぱりネットゲーム、ネットゲー、まあ、特に MMO を始めるというのはハードルが高い、敷居が高いっていうのは重々承知でして、まあ、なんならこのアラフォーぐらいになってくるともうゲームもやらないよって方も結構いらっしゃる中で、MMO というのはなかなかヘビーだなっていうのはあるんですけども、本当に面白いゲームなので、まあ、ちょっと FF14 の啓蒙会みたいなものを取りたいなと思っているところはあります。あ、で、さっきのゲーム開発プロジェクトマネジメントの話もそうなんですけど、もしこれから話すネタとかで興味があって喋りたいっていう方がいらっしゃれば、ぜひぜひゲストに来ていただいて、心ゆくまで喋り倒したいと思っているので、興味があれば、ぜひゲストに来ていただければなという話をしておきます。で、FF14 の啓蒙会と、あとはゲゲゲの謎ですね。これは、今年の2月 ?1 月 ?2 月かな?に映画、あ、違うな。去年の11月とか12月かな?ぐらいから公開されて、今年の頭ぐらいまで、ロングランというか、異例の大ヒットというか、予想外にヒットしたんで、結構長く公開されてた映画でして、いわゆるゲゲゲの鬼太郎の、直近のテレビシーズンかな?第6シーズンとかだったか、ちょっと忘れちゃったんですけど、のスピンオフの映画で、で、この話は多分、2回ぐらい前の IT トリオっていう、ポッドキャストのパーソナリティの小倉さんが来た時に、もうちょっとお話ししたんですけども、まあ、この映画が非常に良くて、映画館で映画を見るのが嫌いな僕が珍しく3回ぐらいかな。映画館で見たっていうぐらい本当に良くて。で、今月にアマプラに来てるんですよね。もう有料では来てて、有料ではって言い方は誤解があるか。プライム会員かつお金を払えばまずもう見れるようになってて、29日か何かにプライム会員なら見放題になるので、まあ、もしアマプラ入っている方で興味がある方がいたらぜひ見ていただきたいなっていうのがある映画ですね。で、まあ、これの感想会というか、まあ、啓蒙会でもいいんですけど、これについても一本ちょっと撮りたいなと思っているところです。で、次に撮りたいと思っているのが、好きなアニメについてですね。で、これは年末ぐらいに忘年会じゃないんですけど、飲んだ時に、ちょうど80年代、90年代のアニメでちょっと盛り上がった経緯があって、まあ、そのあたりのアニメについてちょっと盛り上がれたらなというのがあり、まあ、撮りたいなと思っている話です。ロボットアニメの話は一回撮ったので、ロボットアニメを除いて、例えば、RPG 伝説ヘポイですとか、あと、空想科学世界だったかな?ガリバーボーイとか、ジーンダイバーとか、やっと安心宇宙旅行とか、あとはそうだなぁ。まあ、ちょっと SF にはなっちゃうんですけど、リバイアスとか、スクライド、あと僕らの、これ今、何も見ずに思いついたものをベラベラ喋ってるだけなんで、年代とかあれも全部バラバラなんですけど、あとカーボーイビバップとか、あとはそうですね、なんだろうなぁ。風任せ月影乱とか、サムライディーパー今日、ゴーストハンター三上、まあ、みたいなところをちょっと、アニメ年表みたいのを見ながら、ああ、これ見てたな、みたいな話を、まあ、今回ロボットアニメ覗いてたんですけど、できたらいいなと思ってます。で、次に撮りたいのがゲーム、またゲームの話なんですけど、ドラゴンクエストモンスターズ3っていうのが、12月 EP だったかな?に出て、まあ、クリアしたので、ドラクエ4が、結構ドラクエシリーズの中では好きなので、まあそれの、まあ外伝というかスピンオフというか、結構ストーリーの下敷きになってる、ドラクエ4が下敷きになってるモンスターズの作品ということで、主にまあストーリーに関してドラクエモンスターズ3について喋れたらなっていうのがあります。で、あとはまあ好きな漫画、好きな曲、好きな小説とか、まあ好きなシリーズですね。で、特に曲に関しては、これいいなって思ったのをたまにツイッターで最近聴いてる曲なんてハッシュタグつけてつぶやいたりしてるんで、そのあたりをちょっと振り返りながら喋れたらいいなと思ってます。で、ちょっと IT エンジニアっぽい話になるんですけど、 アジャイル開発宣言についてちょっと喋りたいなとも思っていまして、まあ、アジャイル開発宣言が世に出てから20年以上、22年ぐらいかな、経つんですけど、まあ、未だになかなか浸透しない、浸透しないって言い方も変なんですけど、まあ、なんか押し付けるものでもないので、全てがアジャイルになればいいっていうのも、なんかある種のエゴかもしれないんですけど、ただ、その当時やはり、まあ、特に、北米でですよね。いろいろ問題がある、システム開発の現場で問題があるって思った人たちが、こういう宣言をしたっていうことは、やはり一つ、日本のシステム開発業界でも見習っていかなければならない部分ではあると思っていて、まあ、それが、なかなかこう、真理というか、正しくというか、ちゃんとうまく価値を出せる形で適用されていっていない、っていう現実はやはりあると思っているので、そのあたりちょっとアジャイル開発宣言とか、まああとはスクラムとかですかね。まあ XP はちょっとやったことがないのと不勉強なのであんまりあれなんですけど、みたいな。まあアジャイルを含めた手法の話について話をしたいなと思っていたりしています。で、最後にアドラー心理学と、あと NVC。NVC っていうのはノンバイオレンスコミュニケーション。だったかな？非暴力コミュニケーションって日本語で言うんですけど。まあ、この二つについてちょっと話をしたいなと思っていて。で、これは、心理学とか、まあ、コミュニケーションって言ってる通り、マインドセットとか、まあ、考え方に近い話ですね。で、結構周りを見ていると、このアドラー心理学とか、あ、これ僕自身もそうなんですけど、アドラー心理学とか、NVC で、解決するとか、楽になるとか、その悩みとか問題が、楽になるのになっていうのをちょくちょく見かけているので、まあそれの不況というか、こういうのもあるよっていうので、まあこの辺が良かったとか、このあたりを参考にしていきたいみたいな話をちょっとしたいと思っています。といったところで35分以上収録したので 今回はこのあたりにしておこうと思います。というわけで、ポッドキャストの告知をしていくんですけども、このポッドキャストアドラ FM ではゲストを募集しております。話したい、楽しいことがあれば誰でも OK です。今までポッドキャストに出たいけどハードルが高いなとか、そんなすごい話題なんてないよって人でも大丈夫です。普段楽しんでいること、趣味の話、仕事の話、何でも大歓迎なのでお気軽にご連絡ください。連絡方法は Twitter の DM など、何でも大丈夫です。またアドラ FM ではご感想やご意見をお待ちしております。ツイッターでハッシュタグ、シャープ、青空 FM、シャープ、AOZORAFM をつけてツイートしてください。配信ページのお便りボタンからもお便りを送ることができますので、ご感想ご意見に加えてゲスト出たいよって方も、ぜひお便りボタンからもお願いいたします。さらにさらにお願いなんですが、青空 FM ではご支援を募集しております。ピクシブファンボックスかお布施で支援できますので、支援してもいいよという方は、何卒よろしくお願いいたします。配信ページのリンクから支援可能ですので、興味ある方はポチッとしていただけるとありがたいです。というわけで、一人会なのでゲストもいないので、私の告知をしておくと、まあ、冒頭に話した技術書店16ですね、新刊出しますので、IT エンジニアとして生きる技術をぜひよろしくお願いいたします。期刊のコトリン本とか、続ける系の本とかも電子でもしよろしければ、お買い求めいただけますので、あ、コトリン本はあれですね、商業誌で紙の本出ているので、そちらもよろしくお願いいたします。といったところで、第85回はこのあたりにしたいと思います。最後までお聞きいただき、どうもありがとうございました。